羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
坂の上のおはようございます。松山フェニックス応援番組、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしているこの番組、進行役私エクエメイキマアナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいているのは松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。千原博です。
さて、今回なんですが、はい、今回またね松山フェニックスのお話と。
そうですね、今回はねフロントで、はい、頑張っていただいております副部長、はい、白石智之副部長と、はい、マネージャーの片桑健君をお迎えしております。
はい、またね、はい、いろいろ松山フェニックスについてまたいろんなお話伺っていきます、は
い、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、それでは今週のゲストをご紹介いたします。それではそれぞれ自己紹介からお願いいたします。
おはようございます。副部長の白石智之と申します。
マネージャーの片岡健と申します。よろしくお願いします。
というわけでこの二人が、
そうなんですよ、ね、今日はもうフロントのね、はい、お二人をお呼びしたんですよね。
今までフロントだと、はい、相田さんが、相田部長が、
相田部長、
はい、出てきたことが、ね、はい、ありましたけども、その次にねこの二人が出てきたという
そうそうそう
ありまして、
もうフロントと言いましても、もともと二人選手からですね。
そうなんですね。
白石副部長の場合もね、はい、これ入部がちょうど総部
2年目
ですね。
あ、2年目の時に、
はい、はい、
白石さんはもともとは高校はどちらで野球されてたんですか？
今治西高校です。
あ、今西なんですか？
はい、
いや、こう見えてもね、
はい、こう見えてラジオで見てる方全然わかんない、
ちょっと顔は見えないですけど、はい、こう見えても今治西高時代キャプテンです。
あ、そうなんですね、
はい、そうなんですよ。
何年頃ですか
今西？1995年。
95年の頃、
ね、選抜ベスト4ですね。
僕がまだ2年生の時にベスト4行き
ました。藤井投手がいましたでしょ。
藤井投手が、藤井修吾投手が、
修吾投手
1個上、
その時の2年生でサードですよ。
あ、なるほど、
はい、
あ、でそこから大学は
同志社大学で準公式の野球をしてました、
はい、あ、準公式なんですね。
はい、
でそこ卒業されて、
はい、
フェニックスと。
フェニックスに、
準公式からフェニックスっていうのはなかなか珍しいですね。
いや、ね、もう一人いたんですよ。
あ、そうなんです
か、はい、福原君というのもね、
はい、
彼も立命館の準公式ですね、結構何人か行ってるのがいて、
はい、
まあ、ボール自体はね、表が公式の革と、
はい、
あとラバーとの違いだけなんで、中は一緒なんですよ。
表面が軟式のやつで、
中がゴムですね。
ゴムですね、
は
い、
で中は公式なんですよね。
中はもう糸を巻いて、
はい、
コルクが入ってましてね。
うーん、
で公式の場合はまあ外は牛革ですけども、
はい、そこからフェニックスは何きっかけで？
そうですね、帰ってきて野球がしたいなと、
はい、
ちょうど1年前にフェニックスができたというのを知ってまして、
はい、
で今治西高の先輩が一人菅さんという方がやられてたんで、そこに連絡させてもらって、入部させてもらいました。
あ、じゃあフェニックスでも内野手サード？
そうですね、内野
そうです
セカンド。
当時はね、彼は伊予銀に勤めてたんですよ。
はい、
同志社大学からね、伊予銀行に入行しましてね、
はいはい、
銀行員だったんですよ。
銀行員したから野球をやってたってことですね。
それで4年目に大阪に転勤になりまして、
はい、
どうしようかなと思ったんですけど、まだやりたいということで、大阪から通うことになりまして。
あれですね、今の山口選手と一緒ですね。
そうそうそう
そう、大阪から新幹線とかで来て、練習して試合して、
その頃はまだフェリーがあったんで、
はい、
夜10時のフェリーに乗って朝5時に着いて、で今治の実家に一回戻って、はい、まあ、8時か9時の松山に行って、
そうなんですよ。で、ちょうどね、当時、徳山での、大会がございまして、
はいはい、
中四国のクラブの大会で一回優勝したことがあったんですけどね、その時に、白石選手がね、うん、大活躍しましたね、 なんか首位打者かな取ったんだよな、あれ
首位打者は星川が取ったんですけど、
あ、そうか、星川さん、
はい、僕も首位打者いけるかなと思ったら そこは負けたんですけど、
なるほどなるほど、
活躍させてもらいました、
まあ、同級生がね、星川君と同級生で、
はい、
しのぎを削った中で、ね、
あ、松山商業と、
そうです、そうです、
あ、なるほど、
星川君がセカンドでね、
そこから何年ぐらいプレーされたんですか。
7年ぐらいですね、
はい、で今はもう選手の方は引退をして、
そうですね、
今副部長とか、
はい、
その後家業の方ね、
はい、
お父さんがやられた会社、白石商事さんをね、
はい、
お兄さんと一緒に今
そうです、
あ、なるほど、経営されております。
そう、ちなみに副部長っていうのは、はい、フェニックスはどんなことをされるんですか。
僕自体は今治からなんで、ちょっとあまり参加ができる日にちがちょっと少ないんですよ。
あ、そっか、今もう住んでらっしゃるのは今治なんですね、はいはい、
で選手の撮影とかですね、試合のビデオ
を撮
って、
はいはい、
で試合の相手の観察とか、まあ、副部長というよりはそういう仕事の方が多いです。
相手ね、チームのその観察というか、まあ、言ったらスカウティング的なところもこうしたりと、かなり重要なね、
そうそうそう、
位置ですよね、
はい、で、カメラがね、彼は趣味で、顔にも全く似合ってないんです。
いや全然自然ですよ。
カメラの割合技術素晴らしいんだよね、
はい、
まあ、将来それで飯食おうかなと思ってるぐらいね。
白石少女はええんですか。白石少女、
白石少女ほっといてね、カメラマンだからやめとけと僕は言ってるんですけどね。それは無理だと。だけどそれぐらいね、技術力はありますね。
今どうですか、その副部長されて、はい、今そういったことでね、フェニックスをサポートというか、
はい、
支えてるわけですけど、
はい
はい、いかがですか、ここまでやってこられて。
そうですね、僕がこれを続けてたのも、その大阪の時に、チームがサポートしてくれたんですよ、いろいろ、まあ、いろいろと、
はい、
でそれでこのご恩は返さないかなと思ってずっとやってまして。
どうですか、やっぱその白石さんの存在っていうのはやっぱりチームでも非常にこう大きな。
いやいや、もうこれはね、地味ですけど、本当にコツコツコツいろんなことやってくれてまして、
はい、
でまあ、今その撮影したりとかね、そういうデータ取ったりとか、そんなことばっかり言ってますけど、チームの開放であるとかね、
広報的なお仕事もされ
て、まあ、これはもうああいう作戦に対しての、
はい、
制作の関係とか、
ま
あ、そういうようなことやったりとか、あとはもういろんな情報ですよね、
はい、
例えば高校生の野球、高校野球の選手の、
ま
あ、こういう選手がここにおるとかね、
ちょっとそこがスカウトみたいな、
まあ、スカウティングの、はいはい、まあ、そういうのをやったりとか、そんなもいろいろ情報を流してくれたりとかね、まあ、そういう意味では顔に似合ず。
いやでもすごいの、それやってるのも基本的に本業があるわけですから、
はいはい、
もう言うたらこうボランティアっていう、まあ、言葉があってのかどうかわからないですけど、
いやいや、
そういうことですよね。
そうです
それをこう突き動かすものって、やっぱさっきのこうフェニックスの恩返しっていうところです。
そうですね、それと愛媛で野球をそうで続けれる環境っていうのは、やっぱり他でなかなかないですから、
はい、
この環境を崩してはいかんなというのは、僕も野球に対してもそういうなんか恩返しというか、はい、もあります。
素晴らしいですね。
いやいや、もう本当ね、番組の白石翔司さん、
ね、白石翔司さん
番組の方でもお世話になって、提供してのスポンサーで
やり
ますんでね、
はい、ちょっと会社のことも言っといた方がいいです、
はい、
白石翔司さんは何をされてる会社なんですかね。
はい、鋼材を販売します。鋼材というのは鉄ですね、
はい、
具体的に言うと、ま、町の鉄工所さんとか、
うんうんうん、
造船会社とか、
はい、
鉄骨を作る鉄工所さんとかに、新日鉄さんとか、
はい、
製鉄メーカーさんから鉄を買って納入すると、まあ、地域のインフラを支えるような仕事ではあるんですけど。
なるほど、
はい、
今治に白石商事ありという、
ね、もう今治に白石商事
ありということですよね。
これはもうお父さんがね、もう素晴らしい方でね、気合の入った方だったですね、
本
当に、まあ、方やったりで今もお元気
よかったよかったよかったびっくりした。
そうです、
はい、じゃあ今後ともまたね、よろしくお願いしたいと思います、は
い、お願いします。
さあ、そして一方の片岡さん、
はい、
はい、片岡さんは今おいくつですか。
47になります。
47、はい、すみません、白石さんが
45です。
あ、じゃあもう年も近くて
3つ違いますね、学年で言うと、はい、
片岡さんはどこで野球。
西条高校ですね。
彼も2年目か入部したのは。
入部したのは2002年ですね。
2002年ですね、はい
はい、うん、フェニックスに入ったの。
そうですね、
ちょうど日本選手権、うちがね、
はい、
2年目に出ました、
うん、
その翌年の、
うん、
まあ、当時まだセレクションというのをやってましてね。
あ、そうか、今ってセレクション逆にない。
やってないですよ、やってないですよ。当時やってた年代が何年かありましたけど、もう私が監督になってからやめたんですけど、だからその第1回のセレクションで入ってきた選手が片岡君なんですね。
そうです、
そうなんですね、
はい、
じゃあ片岡選手は西条高校で野球やって、はい、その後はどちら
で松山大学で、
あ松大で、
はい、野球、はいはい、野球ですね。で
その後こう見えましてもね
もうこう見えまして多いです
こう見えましてもね、もともとね自衛官なんですよ彼は。
そうです。
え、
はい、4年ほど山口県の
航空自衛隊の
航空自衛隊に勤務してました。
そうなんですか、
はい、国家を守るお仕事をしてましたよ、
はい、ってことは俺ですか、大学卒業した後はそちらに行ったってことは、さすがに自衛官やりながら野球はできんかった
の。いやチームがありましたんで。
それがね航空自衛隊抱負クラブというチームがある
んです。あるんです。
そうです、そうです、
そこに所属してましたね。
はい、
なるほどなるほど。だからそこも社会人野球の、
いまだに、
そうです、
いまだにクラブの予選なんか当たるんですよ。
へ、それもまたなかなか大変な感じがしますね。だってね、自衛隊って言ったら、まあ、それこそやっぱ体力もものすごく使うし、でその後野球なわけでしょ。
そう、まあ、
普段体動かしますんでね。
あ、はい、なるほど、はい、意外と大丈夫みたいな、
は
い、
自分でやりくりして時間を作って、はいはい、練習は。
いやもうね、僕は相当期待したんですよあの時ね、自衛官でしょ、
はい、
航空自衛隊もうこれは体万全鍛えてね、
はいはい、
仕事がトレーニングガンガンやってるのかと思ったら全然体力がないんだ
よね。さっき大丈夫言うてましたけど、いやいや
で聞いたら事務官だったらしいんですね。
あ、なるほど、最前線とかそういうことじゃなくて
補給隊ですね。
だから補給隊、はいはい、
物品の管理を
あんまり鍛えてなかったんですけど。
なるほど。
まあそれでもね、野球の方はねさすがに甲子園も行ってますしね。
ああそうか、
この2人甲子園行ってますから。
ああすごい、
そうなんです。
じゃあその抱負クラブで4年やって、はい、でその後愛媛に戻ってこられる。
そうですね。
そのタイミングでフェニックスと、はい、
そうです、
ね、それでキャプテン。
そうですね、
彼は
1年ほど、はい、
らしい。1年だけ
?1 年ちょっとですかね、はい、
だから皆さんだから大としては以前この番組に出てもらった星川選手だったり、ピッチャーの
2005年、はい、
ピッチャーの
金戸さん、はいはいはい、
その当時の選手
です。そうですね。
その当時ね、はいはいはい、だからもう総武のね、大変な頃をね彼らは知ってますんで、まあ、それからずっといまだにね、こうやってチームに関わっていただいてますから、
はい、片岡さんは今、はい、コーチ兼任マネージャーということなんですけども、
はい、
マネージャーはどういうお仕事されるんですか。
まあ、スコアブックですよね。
あ、
まずは、
はいはいはい、
あとは事務的な保険だったり、うんうん、そういったスポーツ保険だとか、そういった事務手続きと、あとは日本野球連盟の、
はい、
通知関係の処理ですよね。
連盟とのやり取りとか。
あ、なるほど。
そういう事務的なね、チームとのそういう活動を、
はい
はい、これをまあ補佐、まあ、私が部長やってる頃はもう彼が補佐してくれてました
ね。あ、そうなんですね、はい、まあ、そこら辺はね自衛隊でね、
そうですね、もう
後ろでやって
たもうね処理の間違いはこれまで一回もない。
いや、そんなことはないです。そんなことはないです。
さすがです。
ピッと
で、なんか他にもなんかじゃんけんとか。
そうですね、それが一番大事な任務ではあるんですけど、
もう今年はじゃんけん、はい、負けっぱなしのマネージャーは今この方なんですけど、は
い、以前ね、はい、この番組で千原さんが、はい、うちのマネージャーが、はい、とにかくじゃんけんが弱いんだと、はい、あれで勝たないとこれも大事なことなんやっていう話は、ね、されてましたけど、はい、
ちょっと工夫をね、
はい、
ちょっと若干遅れて後出し、ちょっと君出すとかね、ちょっとそこらをねやっていただく、まあね、もうそのままバカ精進出して先出して負けるというね。
やっぱり運が大事な、流れも大事なんで。
大事ですよね、
そうですね、負け癖がついてるとやっぱり良、くないんで。
いや、もうタイブレイクになるんですか、まあ、この間もお話した
いです、はい、先攻後攻がものすごい大事ですよ ね、
タイブレイク制度になってからもうこれもうやっぱり高校のは有利ですからね、
うん
うん、やっぱ大体勝ったらみんな高校取るわけですよ、
はいはいはい、
ね、今頃タイブレイクまで先行取りませんので、もうちょっと頑張ってもらいたいですね。
なるほどね、はい、じゃあこれからのフェニックスの勝敗には片岡選手の右、右腕ですか、じゃんけん
右ですね、
はい、そこにもかかってるということですね。コーチということですが、じゃあ練習もだいたい一緒にやって、
まあ、ノックの補佐だとか、はい、そういうことですね。
この二人はね、うん、まあ、これ裏方のフロントの仕事だけじゃなくて、
はい、
都市対抗行った時は本当に彼らはね、いろんな意味で戦力になってくれましたね。
あ、そうか、その時はもう選手は
フロントとして、
フロントとしてやったということですね。
そうなんです、そうなんです。
当時なんか覚えてることを白石さんありますか、その都市対抗の時。ああ、こんなやったなあいうのは。
そうですね、募金集めで銀天街やですかね、
はい、
に立って、
はい、
みんなで募金活動をしたこと
を。あ、募金活動
やったんですよ。
ああ、その遠征費っていう。
そうそうそう、東京ドーム行くんでね、
はい、
行くために、まあ、これ大街道から銀天街、ちょうど土日ですね、
はい、
2週続けてやりましたね。
ああ、はい、そうなんですね。
市駅前からずっと歩きましてね、
はいはいはい、
銀天街通って大街道まで、大街道 の一番町までね、これを往復して帰って、それを2週続けてね、土日やりましたね。2日間でね、関さん、 あの時十何万集まりました。
あ、そうなんですね。
もう驚きましてね。
だって多いでしょ、本当街行く人にフェニックスです
そうそう、ね、みんなユニオンも来ましてね、
はい、
当時、まあ、私も監督でしたから、ユニオンも来て、選手らと一緒にね、横断幕持って、
はい、
募金箱持って銀天街から大街道歩いたんですよ、
はい、それだけこう地域の人のこう温かみっていうのも感じたんじゃないですか。
そうですね、
本当にあの時はねもう最高でしたね。
うーん、
子供さんがね、はい、小さい子供さんがね、お母さんがね、ちょっと子供さんにこう千円札渡してこう持たすわけですよ、
はいはいはいはい、
でそれで子供さんがバーッと家に来てくれるんでね、まあ、あの時は涙が出ましたね。
うーん、
はい、本当に素晴らしかった。
工藤さんは
私はやっぱり、まあ、人生始めたビールかけですかね。
あ、はいはい、あれですね、
予定使いかけ、はいはい
はい、
ね、それを仕切ったんですね。
いや、仕切ってはないです。
あ、仕切って
、
はい、
仕切ってないけどもう中心になってやってましたね。
いやいや、
あ、こっちはかける方ですか。
そうそうそう、もう伊予鉄さんがあれ、だ屋上ですから、
はいはい、
まあ、これも今だから言えますけどね、そこでビールが散って屋上から、ま、ビールが、ま、降ってきたら大変なことになりますからね、はい、まあ、それ本当に大変だったですね。
そうですね、
ビールかけってね、言うたら、よう人生の中でね、
なかなかやる
機会が、ね、やる機会がない
ですね。
まあ、一回だけね、はい、あれはどうしてもやりたい、あの選手がもやりたいと。
はい。だからもう一回ですね。また次ね。
今年やる予定だったんですけど、できなかったんでね。来年ぜひともやってくださいよ。
はい。本当そうです。はい。まあ、そのためにもね、片岡さん、それから白石さんっていうね、二、はい、人のやっぱ力っていうのもすごく重要だというところですね。
で、その時にね、お世話になったこれ企業さん。
はい。
あの、彼が勤めてる今、当時はまだあのあもう白石商事
になったばっかり、
あ、家業に帰った頃だったんですけどね、
としたい子の時ね、はい、片岡さんは、
は、建設コンサルタントの地質調査の営業をやっております。
はあ、
い、でここあのちょっと私がまあお勤めていた、あのサラリーマンずっとやってた会社と同業でね、東建ジオテックという会社なんですよね。
はいはい。
でそこにあの今亡くなられましてね、石井さんという支店長がおられましてね、
うん、
で私は仕事仲間で本当に仲良かった方がいらっしゃって、はいはい、その方がご縁でね、彼は東建ジオテクさんに入社できたわけなんです、は
い、
営業マンとしてね、
は
い、でそれでずっとね、あの野球しながら仕事を頑張って、うん、あ、当時松山大学ですから、
はいはいはいはい、
ね、地質調査の会社ですから、これ完全な理系 の、ね、あの地盤の調査の会社なんですよ。
ですね、松山大学って理系がね、あんまない、
全然ない、ない、
ない、ないですよね、
全然。
法学です、私。
法学
全く関係ない。
ところがね、やっぱそういう会社に入って頑張ってね、
はい、あ
の地質調査技師を国家試験取りましたよね、彼。
あ、
会社の人には本当に皆さんお世話になってね、今そういう資格も取って、はい、
すごいサポートしていただいて、
はい、でもその石井さんに亡くなった支店長には本当にお世話になりましてね。でちょうどこれがまた東京ドーム行った時で、彼の結婚式がね、結婚した時の支店長さん、おちさんね。
そうですね、
おちさんがその後東建ジオテクの社長になられましてね。
はあ、はあはあ、
で東京で本社はまあ埼玉なんですけど、埼玉でね、おちさんが都市対抗我々が行った時の、
はい、
関東愛媛県人会の会長さんだったんですよ。
はい、ああ、そういうとこまでつながってくるのか。
それで、それでも大変なあの歓迎をしていただきましてね。都市対抗行った時に、
はいはいはいはい、
おち会長がね、当時あのもう内原君よう頑張ったのということでね、
うん、
でも盛大にやっていて応援も動員してかけていただいてね、
はい、
であの総会に呼ばれてご挨拶もさせていただきましたしね、椿山荘で挨拶しましたよ。
椿山荘でね、
椿山荘
立派なところで、
立派なところでもうね、そういうこともありましてね、だから本当にあの片岡君とはね、そういう意味で仕事も含めていろんなお付き合いがあってね、
あれなんですね、本当こう一人一人のこう思いっていうのがなんかこうつながって、
そうそうそう、
つながってこうやっぱフェニックスって成り立ってるんだなって、ね、また改めて分かりましたけど、
そうなんですよ。でこれ野球だけじゃない思い出があるわけですね、その仕事の思い出だ
った、はいはいはい、
まあ、白石君なんかもそうなんですけど、うんうん、当時大阪におる時もね、
はい、
で当時大阪から帰ってきた時かな、営業本部におったもんね。
そうですね、
もうその時の上司がまあ大塚さんですよ、あの、
はい、
前の頭取のね、はい、
あ、はいはい、
大塚さんの部下で彼がいましてね。
あ、そうなんですね、
まあ、そんなきっかけもあって 大塚頭取の時なんかもね、はい、いろいろ声もかけていただきましてね、
うーん、
まあ、そういういろんな意味でね、あの財界の皆さんともね本当に可愛がっていただきまして、
うん、
だからこそ今のフェニックスがあると。
やっぱフェニックスってそれ考えると本当にこう愛されてるっていう感がこうするんですけど、
いやもう選手はねみんな私はあんまり愛され
てない、ああああそれぞれの選手が、選手はね、選手がみんないろんなところで、
そうそうそうもう私はもうこんなね
もう誰よりもねあの熱い気持ちをお持ちですから、いやいやいや持ち原さんは、
いやいやいや本当ねあれですよ、まあ、そういう意味でいろいろな意味でね、うん、あのまあ、実際東京へ野球、まあ、東京ドームで試合に行ってるんですが、だから2人やっぱ仕事やってるわけですよね、
はいはい、
あのいろいろ東京でね、本社行ったりね、で白石君なんか当時ねあの、まあ、白石聡さん鉄工所あの鉄 の、はい、あの商社ですから、もう忘れもしませんけどね、 ある1日半日空いたちょっと空いた時間があった時に、はい、千葉行ってきますと、
はい、
え何しに行くのって言ったらね、当時あのバスケットボールの岡山さんってご存知ですかね、あの元選手のあのでっかい、
わかりますわかります、
2メーター以上ある、あの人が千葉のね、千葉にあの今鉄工所ね、
鋼材屋さん、
鋼材屋さん、
そうなんですか、
彼も彼はどこに、
住友金属から、
そうそうそう、でその関係でね、あの鋼材経営されてるわけです、
はいはい、
でそこへね彼は工場見学へね千葉まで行くわけですよ、
はいはいはい、
岡山さん何に行くんですよ、ノウハウを聞きに行くんですよね、そういう面もありましてね、うん、真面目なそういう仕事の私も会社のことも考えてね
あれですね、そうね、もちろん仕事にもねそのすごくやっぱ熱をねやっぱ持ってらっしゃって、それこそね、はい、片岡さんもね資格をそれでまた取ったりと、
そうそうですね、まあ、そういうことを今の選手らにね、うん、彼らがその仕事と野球を両立してきた自分らがやってきたね、
はい、
これを今の選手らにどんどんね、うん、彼らがそういう引き継いで指導というか、まあ、伝えていってくれてますんでね、
うん、2人の存在大きいですね、野球だけじゃなくて、ね、その、はい、そういったこう生き方じゃないですけど、
そうですね、
ね、そこら辺の部分とかね取り組む姿勢とかね、
いやいやこれはもうね、仕事ぶりであったりとか、
はい、
そのやっぱり野球と仕事の両立の仕方というかね、
うん、
そこらのことは本当に学ぶべき点は多々あると思いますね、
うん、
はい、じゃんけんが強いんだけはたまに
すいません
はい、はい、
でも本当に僕今の現役の選手の皆さんにもねやっぱりすごいなと思うんですけど、はい、そのやっぱその両立するためのなんかポイントってどんなとこだったんですか、じゃあ白石さん。
僕はですね、まあ、正直社会人になってからの方が僕野球が上手になったと自分で思ってたっているんですよ
、
それはちょっと思いすごいすけ
どだって練習量はね減ってしまうし、はい、ってことなんです、
そこなんです、
そうなんです、あの練習量が減る、
はい、
で自分が野球に使う時間が、ま、言うたら1時間2時間しかないよと、
うんうん、
なった時に自分で考えて野球の練習しないといかんくなって、
はい、
で覚えてるのは体を動かさんとみんなについていけんから、
はいはいはい、
体を動かそうと、はい、その時に最初何も考えずにあのランニングしてたんですよ、
はい、
どこが野球馬だったのかなってですね、
あーなるほど、
はい、
今まではそこにこう疑問も感じなかったわけですね、
そうそうです、そしたらこんなゆっくり走ったってしょうがないと、
はいはい、
それやったらもう毎日ダッシュして、
うん、
足動かした方がいいって思ってダッシュを毎日するようになったんですよ、
はいはいはい、
で大阪に転勤になったりしたらもうそれこそ一人でやらないかなくなって、はい、そしたら自分で仕事終わって原付乗って近くのバッティングセンター行ったりですね、
はいはいはい、
公園行ったり、そうこうしよったらやっぱりいろいろこういう動きの方がええんじゃないかとか考えるようになって、
うーん、
それであの社会人になった方が上手になったような気がします。
いやこれは本当関さんね、白石君の師匠であります、うん、今小松高校の宇佐美監督がね、
はい、
今西の時の、まあ、監督さんですよね、で宇佐美さんが僕に言うわけですよ、千原さん白石なんか使えるんかねどういうと俺に言うわけなん
だねおっと、はい、
あ大丈夫ですかなんか言うからいやいや大丈夫出てやってますよ、はい、で結果でやっぱ試合で打ったりしてるわけですよ、
うん、
で守備もねそんなエラーもしないしね、
はい、
だからそういうことなんでしょうね、今白石君が言うたように、
なんか今のお話ってもしかしたらね、このラジオ聞いてるか分かりませんけども、はい、例えばね子供たち高校生とかも含めてやっぱいかにこう練習量長ければいいもんじゃないっていうかね、取り組む姿勢だったり、
そうだと思いますけどね、
それによって変わってくるってことなんですね、うん、
はい、
確かにね、他それはねぜひあの若いねこれからもフェニックスに、ね、入ってくる選手も伝えていかなきゃいけないし、はい、
うん、やっぱり考えてるということでしょうね、
そうなんですね、
うん、だからいろんなことを工夫したり考えてる、野球のことを考えて、
うん、
いろいろね自分らに考えて言われたことをやるだけじゃなくて、
はい、
そういうことがね彼らはまあ社会人になってからいろいろな意味で考えることが成長したんでしょうね、
うん、
考えることができだしたということでしょうね、はい、
片岡さんいかがですか、はい、
まあ、練習量が限られてるということで、まあ、同じような話になるんですけど、やっぱり仕事と野球と家庭と、
うん、
これの充実 を測ってですね、でまあ自己管理して、そのエネルギーを野球に注ぐと、まあいかに持っていくか、はいはい、そこがすごい大切だなとは感じましたね、はい、
時間の使い方もそうだし、それだけなんか濃くやろうっていうところも出てきますよ ね、野球に対してね、
まあ、いろんな力を野球に注げるように、はい、普段からですね、
またね家族の存在もね、
うん、そうですそうです、そういうことですね、
きっとねお仕事のねみんなも応援してくれるしっていうところで、なんかあれですね、こういうお話がね、またこれからもし自分はまあ初め大学で辞めようかとか、はい、あの高校で辞めようかって思ってた子たちが、なんかあ社会人になってもやっぱ野球って続けられるんだっていう風にね思ってくれたらいいですよね。
そうですね、だから昔のいわゆるノンプロと言われた昔の時代はね、これは本当に狭きもんでね、うんうん、エリートの選手が入れなかった社会人野球が、はいはいはい、まあ、こういうクラブチームがあるおかげでね、うんうん、まあ、いろんな人が野球を経験することができますんで、ね、
はい、
まあ、そういう意味でもぜひともね、
うん、
フェニックス、ね、逆にこういうチームはもっと増えないかも分かりませんね、うん、
あ逆に
フェニックスだけではなくて、うん、いい面にもね、
そうですね、
例えば本当年最後ですから、松山のフェニックスがあったり、新山にファイターズがあったりとかね、宇和島に、ね、スワローズがあったりとか、はいはいはい、まあ、そういうねいろんな意味でクラブがね、
うん、
エイムもどんどん増えていったらいいんじゃないかなという気はしてますけどね。
そうするとね、本当全体的なこう野球文化っていうのがね、はい、またさらに愛媛強いものになるのかなと思いますし、なるほど。さてこれからなんですけど、まあね、今シーズンは、まあ、残念ながら、
はいはい、
全日本選手権はちょっともうない、うん、ということなんで、
そうですね、
これからっていうのは副部長としてはこうどういうふうに考えてますか、これからの1年というか。
そうですね、もう試合の結果というのも一つあるんですけど、うん、まずはでも地域の人の応援してくれてる人の数を増やしていきたいと思います、
はい、なんかそのためになんか今アイデア的なものとか考えてることってあるんですか。
そうですね、具体的なところは正直まだないんですけど、はい、子供が野球離れというのも結構聞くし、そういうところにも何か力がいけたら、加えられたらなとは思います、
うん、結構いわゆる中学生や高校生たちの交流の機会っていうのはあんまないんですか。
いやもうね、だからコロナでね、
あそうかそうか、
その前はですね、関さん、やっぱり冬場、野球教室やったりね、
あ、はいはいはい、
それとか幼稚園、
松山
のティーボール教室や
ったり、はいはいはいはい、
まあ、いろんなことやってたんですよ。でそれがちょっとコロナでね、だからまた再開してね、
そうですね、
でこれこうやってシーズンが早く終わりますとね、
はい、
これも大会ほとんどなくなるわけですから、もう忘れるわけです皆さん、フェニックス新聞に載ることもないです、試合がなかったらないですから、だからこの間、こっから翌年までの間が大事ですよ。
なるほどなるほど、
ここがねこれからもうこの二人の腕の見せるところ、
はい、
ですよねなんか話題をこれからフェニックスは試合だけじゃなくて別の意味の話題を作らないかんということですよね、
うんうんうん、
ということはいろんなアクションをこれからフロントの皆さんが起こしていかないといけない、
はいはい、
これは大事なことだと思いますよ。
なるほどね、はいはい、じゃ あれですね、今回こうゲストにお二方呼んだということは、叱咤激励の、
いやもうこれはね
回ということですね、
は
い、
だからこの番組、そうそう、この番組もどんどん利用していただきましてね、
はいはい、
どんどんねいろんなことをね、新しいフェニックスのいろんな形をね、どんどんアピールして、はい、それはどんどん考えていってもらいたいですね、
はいはい、ね、これからまたね大変なこともいっぱいあるかと思いますけどもね、はい、本当お二人にかかってるということなんで、そうそうそう、これはよろしくお願いします、はいはい、
あ、相田部長も、相田部長頼みますよ、ね、
サポート
サポートしてやってください、
はいはい、あとこの期間ねちょっとじゃんけんの練習もね、
そうそうですね、はい、
はい、というわけで、今回は、松山フェニックス副部長の白石智義さん、そして高知県人マネージャー片岡健さん、お二人をお迎えしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、 Go 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 Go。
第20回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、ゲストに白石智義副部長、片岡健マネージャーをお迎えしました。いかがだったでしょうか、チャラさん、この2人、
いやもうね、まあ、野球の場合はチームのね、うん、選手にまあもう当然スポットを当たるのは当たり前なんですが、はい、まあ、こういう裏方のね、
うん、
スタッフがいてこその、まあ、チームの運営が成り立ってるわけでね、
はい、
だから彼らの本当にいろいろなチームの動きも、はい、それにまあ選手はみんな感謝しながらね、
うん、
これからも本当ますます頑張っていっていただきたいと思います、
はいはい、いろんな力がこうね合わさって、
そうですね、
松山フェニックスになったということでございます。
さて、ここでお知らせなんですが、9月の2日からね、はい、ぼっちゃんスタジアムでは東都大学野球の開幕戦が行われます。はい、でそれに先立って、8月の28日月曜日、はい、トークショーがあります。はい、こちら松山市民会館であるんですけども、ゲストに高木豊さん、はい、そして真中充さんという、
そうです、
プロ野球界のレジェンドでもあり東都大学野球出身のレジェンドなん
ですね。そういうことですね。はい、はい、それともね、関さん、はい、当日これちょっとまだ発表は できないんですが、
はい、
特別ゲストがひょっとしたら出演されるかもわかりません。
なんすか、力さんまたなんか企んでるんですか。
いや、企んでないです。これ全然企んでないんですが、ちょっとある
ビッグ
ビッグな方が、
あら、
特別ゲストで、うん、あのお二人の間に入ってこれるかもわかりません。
豪華なトークになるかもしれませんね。
いや、これは面白くなるんじゃないでしょうかね。
はい、
はい、
なお、あのトークショーに関して詳しくは FM 愛媛のホームページ、そして、東都大学野球開幕戦に関しては、はい、東都大学野球のホームページ、こちらをご覧になってください。はい、なおこの番組なんですが、松山フェニックスのホームページ上で過去の放送回聞くことができますので、ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
千原博史でした。
FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。